寒冬
ダバラシ。
はい、こんばんは。ハンドンダ話始めていきたいと思います。まず、集積取ります。ガネットさん。
1位、ガーディアンヒーローズだろー。異世界おじさんとがっつり握手、ガーネットです。
バトラディさん。
はっちゃばっちゃばー。バトラディです。よろしくお願いします。
そして、パンタンでお送りしますが、今夜はゲストをお迎えしております。フラキングさん。
お久しぶりです。フラキングです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いらっしゃいませー。
お願いします。
今夜のハンドンダ話なんですけど、フラキングさんの持ち込み企画です。少女漫画ダ話をしていきたいと思います。
少女が今一人しかいないですけど。
少女、そうですね。永遠の17歳強なんでね。はい。
はい。
ね、皆さんからどんな、男性陣の方からどんなね、少女漫画のね、あれが出るのか、すごいワクワクしてます。
はい。ウィキペディアからですが、少女漫画は少女向け雑誌に掲載されるのと、主たる読者として若年女性を想定した日本の漫画。大人の女性向け漫画は女性漫画、レディースコミックとして区別されるが、少女漫画は成人女子にも幅広く読まれているジャンルであると書かれております。
うん。
はい。
そして、少女漫画が連載されている雑誌というのがいくつか載っているんですけれど、幼児、幼稚園児、低学年向けということで、月刊キャロル、ぴょんぴょん、ルンルン、プッチ組というのが載っていますが、まあ、すでに廃刊されている雑誌もありますね。
うん、
次に少女向けというところには、仲良し、リボン、チャオ、瞳と上がっております。これはまだ現役ですね。瞳は廃刊ですね。
うん
うん、そして中高生向けというところで、少女フレンド、また別冊フレンド、小コミ、チュチュ、花と夢、別冊花と夢。まあこれ電子のみですが、乗り込みというのもあるみたいです。次にハイティーン向け、デザート、マーガレット、別冊マーガレット、別コミ、ララ、ララデラックス、ミルフィー、なんぞが上がっています。
はいはいはい。
といった具合に少女漫画雑誌に連載されていた漫画を今回参加の皆さんがどれぐらいの年代でいつ頃読んでいたかっていうようなのを思い出してプレゼンしていただきたいと思いますので、今日はよろしくお願いします。
はい。
はい、よろしく
お願いします。よろしくお願いします。
はい。ではまず少女漫画と聞いて思い出す一作、ガーネットさんからお願いしていいですか？
はい。私ガーネットがまず少女漫画と聞いて思い出すのは、やっぱり、なんて素敵にジャパネスクですね。
おー、なるほど。はい。
これは、お三方をご存知ですか？
うん、わかりますよ。
あ、僕の名前しか知らないですね。
そうですよね。
名前だけです、ね、
はい。ですよね。はい、うん。花と夢にね、連載されてました、漫画になりまして、原作はコバルト文庫の氷室紗友子さんの作品になります。
うん。
はい、うん。で、まあ、物語の舞台は平安時代なんですけども、まあ、言ってしまうと、よくある、おてんばお姫様が、こう、大騒動に巻き込まれていくラブコメディっていう感じなんですけども、
うん
うん、まあ、私、当時、平安時代に少し興味を持ち始めた頃だったんですね、学生時代で。
はいはいはい。
で、そんな私を、こう、がっつりと平安文学と歴史の世界に引き込んでくれるぐらい、こう、建物やら風習やら、まあ、時代背景が分かりやすくとにかく描いてくれてた上に、その、おてんばのお姫様の結婚問題から端を発して、帝の後継者争いまで流れていくんですよ、事件が。
うん。
っ
ていうね、本当にね、一大騒動な作品で、まあ本当に、多分この作品がまず最初に私がドハマりした、はい、少女漫画作品になりますね。
うん。
で、後に平安時代に詳しくなった後、いかにこの主人公の瑠璃姫が、のおてんばぶりが、この時代の平安貴族のお姫様においてどれほど破天荒だったかを知ったりするっていうね。
うん、
はい。本当に、読み返しというか、今、うちに全巻揃ってるんですけど、もちろん。
うんうん、
はい。 やっぱね、読み返したときに、うわー、ないわーっていうぐらいのね、感じなんですけど。はい。ちなみに、実写化はテレビドラマの方がされてまして、主人公は、主人公、瑠璃姫役は、富田靖子さんがなさっていました。はい。以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、ウラキングさんが少女漫画と聞いて思い出す作品は何でしょう？
はい。私はね、どれにしようかとね、いろいろあるんですけども、まずはこちらで、ね。マジックナイトレイアースを上げたいと思います。
ああ、なるほど。
なるほど、なるほど。
言わずと知るたね。
初手ぶっぱできましたね。
はい、人気作でもですね、クランプ先生原作によります、仲良しで連載されておりました。1993年11月から1996年4月まで。
うん、
その後、1994年から95年にかけてアニメ化もされ、
うん、
97年には OVA も、やってたそうですよね。
はい、
まあ、まあ内容はもうよくあるね。普通の中学生が東京タワーで行ったら急に、異世界セフィーロに召喚されて、
よくある。
マジックライトとして。
今となってはよくある。
まあね、今となってはね。当時はまあ画期的だったけどね。
うん。
異世界に召喚され、その世界を守るべく、マジックナイトとなって敵を倒していくっていう。まあ、簡単に、まあそれだけじゃないんだけどね、おばさん。それもありつつ、ちょっとこの、恋愛模様もなんか、異世界セフィールの人たちと恋愛模様なんかもちょっとね、匂わせつつ。
まあ、少女漫画ですからね。
まあ、もちろんね、言うまでの僕はアニメから入って、ドハマりして。で、その後、高校に行った時に、友人が、こう、漫画をいっぱい処分するっていう時に、いろいろもらっていいよって中ね、に、この原作の、レイアースとレイアース2。があ
って、はい
はいはい、それで原作を読みまして、
うん、
クランプの、この実際のクランプの描く絵を、漫画で見て、
うん、
いいじゃない、嫌いじゃないわってなりました
。うん、
はいはい。
見ていくわけで、この、やっぱね、レイアースのね、僕はいろんな車の車種の名前を覚えたっていう。
そうそう。
登場人物が全員、そう、車なんですよ、
ね。車の名前だっていう。ね、そう、それで後からして。
そうなんですね。
そうですよ。もう、ね、エメロード姫もそうですし、
うん、
ランティスとかね。
はい。
プリメーラとかいろいろありますから、全部ある車関連の名前で、
です
こちらでも。まあ、なんつってもね、やっぱ僕は指導光に、ガチ恋をしまして、ね、テレビアニメを見てるともう一緒に見ながら、ずっと見て、もう最後の方で、ランティスとなんかもう、なんとも言えない感じになって、最終回で、もう、思い切ってね、ヒカルがランティスに告白したら、もういつも無口なランティスが、ね、大杉十郎太の声で、俺もだって言った時には、もう、ランティスは俺は絶対許さないと思って。
ですよ、
嫌い、もう絶対許さないの。もう、サガートの弟のくせにって思うんだから。
スパロボに出てたのに。
そうですよ。あいつ、ちゃっかり出てるんですよね。味方キャラのザガーツ。ね、ランティス。
そうです
ね。絶対使わないですけど。まあ、あとね、でも、俺ね、やっぱ、まあ、アニメの話にばっかり出たんですけど、やっぱ、このね、尾形めぐみの、エメロード姫の声。
やられますね、あれが。騙されますね。
やっぱりね、尾形めぐみといえば、やっぱりこの少年ボイス。
うん。
のイメージがちょっと強いですけど、やっぱエメロード姫のお姫様ボイスっていう、ところ、これ貴重な音源だと思って、
うん、
そうですね。
ね、後にね、ザガートを倒されて、ザガートこと大好きだったから、もうその怒りに狂ってちょっとね、悪い姫になるみたいな感じなんですけど、これがね、聞き応えがあってね、ああ、尾形の役にこんな声も出せるんだと思って、
うん、
それがね、印象強くてね、もう大好きで、そこからクランプ作品もちょこちょこ読むようになったっていうね、きっかけになった作品で、ございます。まあ、一本目はとりあえずね、ご挨拶程度にマジックナイトレイアースを紹介したいと思いました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
スーパーファミコン版持ってましたし、最後まで。
あったね。
これ僕一番、今びっくり、調べてびっくりしたんですけど、
うん、
スーパーファミコン版、二周目でエンディング変わるって書いてある。
へぇー。
あ、二周制度だな、あれ。俺もやってたのに。知らなかった。二周制なんだ。
見たいですね。ちょっと、また機会あったらちょっとやりたいです。
うんうんうん、
見つける方が大変だよ。
構そうですね。実家にはもうないよな。任天堂さん。
入れてくれるかな。
お願いします。
これはちょっとしたらもうセガに負けじとっていう感じで攻めた感じですかね。
そうです
ね。褒めようと思いますね。
でもセガはサターン版っていう名作がありますからね。
ある。わかる。そう。そっちもやってる。
そうだな。そうなんですよね。
さすが皆さんゲーマーだから。もう。
もうびっくりしました。そういえばそうだった。
はい。では続きまして、私パンタンが少女漫画と聞いて、まず思いついたのは、お父さんは心配性です。
お
出た
こちらはですね、岡田アーミンさんが作者で、主演者のリボンに連載されていた、まあ、だいぶ古い漫画ですね。
うん。
ウィキペディアによると、1983年5月号に読み切りが載って、その後、1984年11月号から1988年11月号まで連載されていたみたいです。
うん。
これ僕ね、多分小学校の5年生とか6年生ぐらいの時に、女の子の友達がリボン見せてくれて、代わりにジャンプを貸して、交換して読んでて、まあ目に留まった漫画なんですけど。
うん。
少女漫画なんですよ。リボンで載ってるからね。うんうん、なんですけど、うん、この漫画、完全にギャグ漫画なんですよ。
はい。
でね、もし、画像検索したらしてもらいたいんですけど、まあ、少なくとも少女漫画には見えない漫画なんですね。
確かにそうっすね。ちゃんと主役お父さん、ね。
主役お父さんなんです。はい。
はい、
まあ、主役がね、お父さんで、佐々木孝太郎さんなんですけど、まあ、高校生の娘を持つ中年サラリーマンなんですけどね。で、うんうん、まあその高校生の娘のことが心配で心配でたまんないんですよ。で、それが毎回ドタバタ劇を引き起こすっていう、もう本当にギャグ漫画です。
はい。
で、まあ、これをね、小学校高学年ぐらいで読んでね、リボンにもこんな面白い漫画載ってんだって、僕は当時多分ジャンプとかマガジンとかサンデーばっかり読んでたんで、なかなか軽い衝撃を受けてですね。で、この岡田アーミンさんっていう人が自分の頭にインプットされた作品なんですね。
うん、
まあ、この後、こいつら 100% 伝説っていう、また、まあ、ギャグ漫画って言っていいですよね、あれも。戦国時代の舞台のギャグ漫画を、またもやリボンで連載するっていう、はい、なかなか離れ技をしてる人だと思うんですよ。
それ、よくリボンも通しましたよね。うん、
いやー、だって大人気でしたもん。
人気ありましたよね。
あ、そうなんだ。あ、
はい、
そうだったんだ。へー。
はい。やっぱり、こう、少女漫画って、ギャグまで行くのってなかなか難しくって、ちょっとコメディータッチなのぐらいで止まるんですけど、もうガチギャグ漫画来たんですよ。
うん、
それこそジャンプに乗せても大丈夫じゃないぐらいのレベルの、そうなんですよ。はい、感じで、もう本当に、まあ、お父さんは心配性はそれでも、なんとなく、ラブコメになる娘さんと、あれがあったんですけど、次の作品のこいつら 100% 伝説に至っては、もう完全に本当に男女体なんで、
うんうんうんうん、
これ、ジャンプでいいんじゃない
みたいな。ああ、なるほどね。
はい。だって、ゴルゴ13のようなサイボーグ忍者みたいなの出ますから、ね。
そうそうそう。
そう。
俺の手中に立ったこと言うの。
なんかね、無口な感じで何かを打って言ってた。手裏剣だったかな、ちょっと、はっきり思い出せないんですけど、
うん、
これは、こっちもね、大概だったんで、すっごいね、もう面白くって、
うんうんうん。
私は、私がジャンプを買って、妹がリボンを買って、トレードしてたんですけど。
う
ん、
ああ、はい、はい。
我が家は。はい。もう、やっぱりまず、岡田亜美さんの作品を読んでから別の読んでました
ね。ああ、そうですよね。
はい。
いや、本当に面白かったんですよね。
はい、面白いですよ、ギャグもね。うん。うん、男女共に受けるような、ちゃんとテイストになってるんですよね。
そうそうそう。
本当すごいと思います。
当時、よくぞ貸してくれたなって、
はい、うんうんうん、
ちょっとその後に感謝しないといけないですね。
ですね、この出会いに。
なんでね、あとこれね、ちびまる子ちゃんとね、コラボしてた回が何巻かにあったと思うんですよ。
へ
ぇー。まあ、ちびまる子ちゃんもね、うん、少女漫画っぽくない漫画ではありましたけどね。うんうんうんうん、
画風もね、うんうんうん、ちょっとあれですし、うんうんうん。
まあ、そしてね、作者が岡田アーミンさんじゃないですか。
はい。
でね、まあ、ファンの人たちのことが、ひらがなで、あーで伸ばして、ミンのところがタミって書かれて、あータミがアーミンって呼ばれてましたね。
ああ、なるほど。
まあ、そんなものを、今回ね、ウラキングさんに少女漫画だ話の企画をいただいて、少女漫画と聞いて一番最初に思いついたのがこれだったので、まずは、 岡田アーミンさんのお父さんは心配症をあげたいと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、では続きまして、バトナリーさんが少女漫画と聞いて思い出す作品は何でしょう？
はい、僕が少女漫画と聞いて思い出した作品は、一つ目、空は赤い川のほとりです。
ほうほうほう。
はい、知らない。
こちら、篠原千恵先生の少女フラワーコミックスの、レベルで出てたもので、1995年の3月から2002年の13月までやってたみたいです。はい。これもね、浦さんのレイアースと若干被る部分もあるんですけど、現代の中学生の女の子が主人公なんです。で、それが急にそのデート、ボーイフレンドとデートしてるときに、水たまりに引き込まれて、気がつけばそこは、紀元前14世紀のヒッタイトだ。
ほほほほ。お
ぉ、
まあ、多分ね、絵見てもらったら、ああ、この人のこれね、みたいなのあると思うけど。
あ、はいはい、うん、篠原千恵先生はわかります。はい。うん。
これを、まあ、なぜかうちに、まあ、実家にあって、中学生ぐらいの時に読んだのかな。なぜ読ん、多分ね、母親が読んでたから読んでしょ
う。うん。
まあ、最初めはファンタジーだと思うんですよね。うん、絵もそうです、
うんうん。
がっつり歴史ものなんですよね、これ。ヒッタイト。
ヒッタイトってところがまた渋いですね。
そう、渋いですね。うん、そう、だから、鉄製と鉄の剣がやっぱり強い。ヒッタイトなので、はい、まあ、その辺ぐらいからよく考えたら、こう、歴史好き、この辺から来てたよな、って思う。ちょっとファンタジーもありながらも、まあ、割と実際の実在だったって言われてる人物も出たり、エジプト、ヒッタイトなんでエジプトとね、いろいろ悶着あったりするんで、そういうのをあったなーっていうのを今回思い出しました。
なるほど、なるほど。
一応これは全部読みましたね。で、これはドラマ CD にはなってるんですけど、アニメにはなってないんです。で、調べたところ、これ全然見てないんですけど、宝塚で2018年にやってたみたいですね。
ああ、よくやるよね、宝塚ちょいちょいね。
はい、あります、あります。少女漫画系は結構、やっぱり、ありますね。今、ダディさんの話聞いてて思い出したのは、OK の紋章っていうのが、同じような、エジプトに飛ばされちゃう。女主人公のお話があるんですけど、それも確か宝塚で、はい、なってたんで、結構そうですね、宝塚はやっぱり少女漫画の作品を抑えてますね。
で、この話、まあ、異世界転移ものじゃないですか。現代からなんですけど、主人公、まあもう最初からネタバレ言いますけど、こっちの時代、まあ要はヒッタイトで骨をうずめることを決めるんです。
うん戻らない
。
そう、戻らないっていうね。
選択肢を。
そう、びっくりしましたね。あ、そんなありなんだって。いや、そう。だって僕も、見てたアニメっていうと、それこそね、マシン英雄伝渡るとか、あれも戻っていくじゃないですか。でも、こっちは戻らないんだ。ちょっと、びっくりしましたね。はい。ということで、まあ一つ目は、これ、天って書くんですけど、空は赤い川のほとりでした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ます
はい、では、2週目行ってみましょうか。ランジさんが少女漫画と聞いて思いつく作品、2作品目は何でしょう？
はい、私が思いつく2つ目の、少女漫画は、ハイカラさんが通る。
ああ、はい、はい。
ああ、いいですね。
はい。これね、もうタイトルだけを聞いたことがある方が多いと思うんですけど、週刊少女漫画フレンドにね、1975年から1977年までの2年間ね、はい、連載されてました作品なんですけども、はい、時はぴょんと見まして、大正時代を舞台に、はい、日露戦争から、関東大震災までのね、激動の時代を、描いた、ギャグラブコメディなんですよ。
そうですね。
はい。これね、私が絶対譲れないのはラブコメディじゃないんですよ。ギャグラブコメディなんですよ。
そうそうそう。
はい。で、さっき紹介したジャパネスクと一緒で、主人公は、まあ、当時ハイカラさんと呼称されていた、 今までの古風な生き方の女性ではなく、新しい女性として生き方を変えていこうとする、いわゆるちょっとおてんばさんな、こう、女学生につけられたあだ名なんですけど、ハイカラさんっていう言葉自体が、はい、なんですけど、もうね、この主人公の、名前が花村紅雄さんって言うんですけど、が、もうおてんばを通り越してて、乱暴者で、主乱で、ずぶとく面白いんですよ。
はい、ここまさりな感じだよね。
もうね、っていうかね、男性でもここまでしないだろうぐらいのことを、ね、気でやるタイプの、あれで、なんかこう、歴史ものから、多分、なんて好きにジャパネスクの流れから、ちょっと歴史の関係する少女漫画を読むようになって、ハイカラさんが通るを手にしたときに、何これってなったんですよね、私の中で。はい、あ。なんかここまで、絵がね、いわゆる、目の中に星がキラキラ輝いてる画風なんですよ。
うん、
ベースは。
うん、
はい、
う
んもに。いわゆるもう見るからに少女漫画みたいな、その当時の。
うん、
な、主人公がベースなのに、やっていることがもう本当にギャグなんですよね。
うん、
シリーズのストーリーはちゃんとその、まあ、いわゆるその、いかにも少女漫画的な絵です、展開するんですけど、
うん、
ギャグのところはもう本当にはっちゃけすぎてて、ゴジラとか出てきたりするんですよ、普通に。
ですね。はいはい
はい。
うん。
はい。でね、その当時流行ったミュージシャンとかも普通に書いたりとかして、大丈夫かこれっていうぐらい、はっちゃけてた作品で、もうもちろん私連載当時は、それこそ、ね、生まれてもいないので、
うん、
はい。だいぶ経ってから読んだんですけど、あの時の少女漫画に、こう、ちゃんとラブコメディーで、もう本当にシリアスなとこだけ撮ってみたらものすごいのに、こんなにギャグ入れてくるかっていう、まあ、大和脇先生の才能がすごいなと思って、
うん、
うん、衝撃を受けた思いがあるんですけど、まあ、やっぱりそれを証明してるかのように、すごいテレビアニメ化をされて、
うん、そうです
ね。テレビドラマ化をされて、
うん、
宝塚にも行って、
うん、
そして2017年と2018年に前後編の劇場アニメとして、
うんうん、
やってました。
やってました。
はい、
やってましたね。
やってたっていう、こんだけ何回もね、リメイクというか、こう、実写化されたりアニメ化されるってすごいなと思って、うん、はい。ちなみにこちらですね、劇場版の方は、主人公の花村紅代さんを南野陽子さん、何度かしてまして、
うん
その相手となるね、男性は伊集院忍さんって言うんですけど、こちらは阿部寛さんが、
うん、
なんと俳優デビュー作で演じられてたそうです。私ね、これ見てないんで、ちょっとこれだけ聞くとすごい見たくなるっていう感じなんですけど、
まだ、
はい。
阿部寛がね、
はい、
モデルやってて、そっから転校して、
ば、うんうん、っかりの時ですもんね。
補足情報としたら、うん、その近年でクジャック2に出てますからね。
はい、あなるほど。
クジャック王もいいね。
ああ、なるほど、なるほど。その頃のね、ちょっと阿部寛さんも見たいし、うん、ちょっと気になるなっていうふうにね、そう、全然知らなかったんで、
うん。
うん、
いや、南野陽子がアイドル絶頂の時ですよ。
うん、そうですね。うん、これ、実写映画時代ですね。はい。うん、
でしたし、うん、めっちゃ曲売れましたからね。
うん。
あ、そうですね。うん。ね、配給収入12億5千万円って書いてますわ。
すごい。
うん、
アニメのね、はい、予告は、確かなんかの時に見ましたわ。うんうん、ハイミサオリさん、
ね。面白かったですよ。
うん。うんうんうん。
そうそうそう。劇場版のね、最近、リメイクされた2017。
ハイミサオリさんって。
そうそうそうそう。
で、ね、軍人さんが、
はい、
宮野守さんやった。
そうそうそうそう。
うわぁ。うわ、硬いメンツできてるなーってね。間違いねえメンツできてんなーって。
もうね、めっちゃ見に行きたかったんですけどね、諸事情で全、もうどうしても行けなかったんですよ、この時期。
声優さんはすごい、
はい、
手堅いというか、
うんうん、
すごいいいメンツでしたよ。
うん、
うん
うん、うん。でしょうね、その声優陣が演じるハイカラさんが通るもすごい見たくて、 うん、テレビアニメの、その初代の、テレビ版の方は、再放送か何かで、なんとか全部見てたんですけど。うんうん、
よく再放送してましたもんね。
そうなんですよ。割と、そう、今にして思うと、あ、やってたと思って。うんうん、はい。そんなわけでね、まだまだ、ちょっとそういう感じで、多分その劇場アニメ版だったら、見やすくなってると思いますので、はい。ぜひ、ちょっと、そんなギャグ、ラブコメディみたいな感じ、で、気になる方がね、いたら、まあ、多分、劇場版でそこまで走ったギャグはしてないと思うんですけど、
うん。
うん、でも、それでも破天荒ぶりのね、ベニオさんは見れるかなと思うので、はい。良ければ。
前半はあれですけど、はい、後半かなりシリアスですからね。
そうですね。後半はちょっと、うん。原作ではね、後半もね、すごいやらかしをするんですよ。うんうんうん、めっちゃね、それも。岡田亜美さんぐらいの勢いのギャグをね、ぶっこんでくるんで、そのシリアスなところとの温度差が激しすぎる。そう。だって、関東大震災がさ、締めなんですよ、
うん。
シリアスにならないわけないじゃないですか。
うんうんうん、
なのに、そこにぶち込んでくるのがもうほんとすごくて。はい。そんなわけでね、私の中のラブコメディというものをね、常識を打ち破ってくれた、ハイカラさんがトールを、はい、プレゼンさせていただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ついでに、宝塚もありますと。うん、
ありますね。
はい。はい、
すごいな宝塚率多いなやっぱすごいです。
はい、では続きまして、ウラキングさんが少女漫画と聞いて、思いつく作品、2作品目は何でしょう？
はい、これはね、もうまさに思わぬ罪。もう、そして、超大好きな作品なんですけども、夏目友人帳をあげたいと思います。
ああ、はいはいはい。
なるほど、なるほど。
そこだった、そこあった。
夏目友人帳ですね。うん、緑川由紀先生による作品で、2007年9月号からララで連載をして、今もね、続いております。
うん、
そして、テレビアニメシリーズも、始まっております。2008年から始まっておりまして、これは第6シリーズまで。
うん、
やってますし、劇場版も2作品、放映しております。
うん、
ね、これはね、正直当時、まあ、もちろん僕もアニメから入ったんですけども、当時全然知らなくて、たまたま、うん、シーンがね、こう、アニメで、こう、2話を見たんです。その時ちょうど2話だったんですけど、
うん、
2話の話がもう、僕、何も知らずに見て最後見てたんですけど、泣いてしまいまして、僕。ものすごくいい話で、そっからもうドハマりしまして。
うん。
そっか、やっぱもうニャンコ先生の破壊力ですよ。
ですね。
うんうん。ですね。
ね、CV 井上和彦ですよ。
ですよ。う
ん、あのなりで。
うん。
もう、ねえ、タヌキとまで言う話、間違えられるぐらい。猫の置物にね。はい、定着しちゃったせいで、元の姿のね、マダラはもう超かっこいいんですけど、
うん、
ね、まあ、飲んだくれのおじさんぶりですよね、あこ先生の。ね、で、テレビシリーズはこう、木を重ねるごとにちょっとずつお腹が出てくるんですよ。
うん、
でさ、で、最終的にはこう猫みたいに歩くんですけど、お腹が地面にくっついて歩きづらそうにするっていうね、ところまで行きますし、何かとあると七つ部屋のまんじゅうよこせ。七つ部屋のまんじゅうよこせと。
うん、
七つ部屋が お気に入りでね。まあ、それもあるんですけど、やっぱね、夏目隆史くんの人間的な成長、もう、全然ね、小さい頃に両親を失って、で、親戚の家を転々とするんですけども、やっぱりこう、見えないものが見えるということで、
うん、
ね、旗から見ると、こう、急に規制を上げたりとか、
うん、
何もないところでブンブンって逃げ回ったりとかするっていうのって、うん、もう他の親戚たちがもう気味悪がっちゃって、で、もう点々と、もうそんな長い歴史にすぐ他の親戚の家ってたらい回しにされるんですけど、
うんうん、
まあ最終的にね、うん、藤原夫妻っていう人と出会ってね、藤原夫妻に引き、もうね、藤原東子さんは、もう俺、理想のお母さんナンバーワンなんですよ。
なるほど。
めちゃくちゃ可愛い。
うんうんうん、
可愛いし、割烹着が超似合う。で、めちゃくちゃ優しいんですよ。
うんうんうん、
ねえ。あんなお母さんいたらもう幸せ者だろうと思うんですね。大好き。もうね、キャラのこと一人一人って言ったらもうキリないくなっちゃうぐらいなんですけども。
うん、
やっぱね、こう、夏目くんが、もうそういうね、小さい頃の反省を送ってきたんで、もう人となるべく極力関わらないような生き方をしてきたんですけども、うん、藤原夫妻に引き取られてから徐々に、こう、人の温かみや触れ合いを通じてきて、ちょっと徐々にこう、人間として心を開き、ね、普通に、優しい人たちとのおかげで、まともにね、人と関わったりになってきたりっていうふうになってるんですよ。うん、見るとね、もうね、涙、もう毎期毎期ね、泣ける話がいっぱい出てきちゃうっていう、気を重ねるごとにですよね、
うんうんうん。
なっていくんですよ。これはね、みんなにぜひ見てほしい。し、うん、アニメの続き、まだいつまでも待ってます。7期、いつまでも待ってます。ね。もうだいぶ、6期からだいぶもう4、5年もっと経ってますけど、経ってますね。あとはね、映画もね、結構いい話なんですよ。この1作目のね、うつせみに結ぶっていう作品を僕が見たんですけども、うん、普通にね、島本すみさんが出てきて、あれ？いいおばあちゃんの役でやってるじゃないと思って、いい話でね、あとね、物議を醸し出す、バイキング、小峠英二の、ね、演技をね、ぜひ聞いてほしい。これね、映画館で見に行った時に、映画館がもう全員失笑っていう。混じりっけなしの小峠英二だったんで、
役、
演じて、あれ小峠英二じゃんっていう感じ。演じてねえなっていう感じで、こうやって、全員失笑するって映画館だから。これもまた見てほしい。で、逆に相方の西村くんが超うまいっていう。
なるほど。
最後の、
それはなんか、
うんうん、エンディングの、キャストテロップが出るまで僕全然わからなかった、うん。あ、これ西村だったんだと思って。うめえと思いましたから。うんうん、全然違和感ない。ちゃんと演じられたんで。このね、うん、バイキングの演技のギャップもね、ぜひ、映画一作目で出たんでね、見てほしいなと、ね。まあね、もう、ワンチャン、夏目友人帳だ話を僕はやりたいぐらいの、言いたいこといっぱいあるんですけど、まあ、今回はね、少女漫画だ話ということで、
そうですね、
次の、
終わりだけ
次の時に撮っとこうと思いますね。僕はね、夏目友人帳をご紹介しました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では続きまして、私パンタンが少女漫画と聞いて思いつく作品、2作品目なんですけれど、こちらは、笑うミカエルをあげたいと思います。
お。
ほうほう。
こちらはですね、川原泉さんという方が書かれました、はい、花と夢に連載されていた漫画なんですけれど。
うん。大天使って書いてミカエルなんですね。
そうですね。漢字で笑う大天使と書いて笑うミカエルと読むやつですね。
うんうんうん、
これはね、僕がね、中学校の多分2年生か3年生ぐらいの時に、これまた友達の女の子が、まあ面白いから読みなよって貸してくれた本なんですけれど。
うん。
まあ笑うミカエルをなんであげてるかっていうと、まあこれが比較的この川原泉さんの作品では、冊数が出てるからっていうだけなんですけど。
ちょっと？
全般的にね、川原泉さんって短い作品が多いんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
なので、全般的に上げろと言われたら、川原泉作品ってまとめた方がいいかなとも思うんですけどね。
うん。
で、これもね、画像検索してもらうとわかると思うんですけど、あまり少女漫画らしくない絵なんですね。
うん。
ああ、そうっすね。
割と脱力系の絵って言ったらいいんでしょうかね。
うん。
で、まあ話の内容も結構コメディっぽいんですよ。
うん。
で、お嬢様学校に転校してきた普通の女の子、が、まあ、三人組みたいな感じでいるんですけど、なんか知らないですけど、もうとてつもないスーパーパワーみたいなのを得ちゃうんですね。で、それによって、まあ、様々な、まあ、事件と言いましょうか、物事を解決していったりっていうような短編が集まった漫画だったんですね。で、これを読んでたのが、まあ、さっきも言ったように中学生ぐらいの話なんですけど、
うん。
これがですね、2005年に突然実写映画化になったりしたんですよ。
ありますね。実写の画像も一緒に出てきますので。
ええ。まあ、内容的には押して知るべしぐらいなんですけれど。
うん。
まあでもそういう意味でなんでこれが話題になってたのか僕もあんまりよくわかんないんですけどね。
うん、
まあ他にもね、短編として記憶に残ってるのが、まあ、カレーの王子様っていう作品とか。
聞き覚えがあるな。なんだそれは。カレーですか？
ええー。あとね、甲子園の空に笑えて。まあ、これもね、
うんうんうんうん、
少女漫画なんですけれど、野球の話だったりとかですね。空の食欲魔人とか、あとバビロンまで何マイルとかもこれ読んでた気がするな。
ああ、なんか記憶がふわっとあるかも。
そうですね。
あとメイプル戦記。ブレーメン2は、まあこれはメロディーに載ってたやつですけれど、まあ、これもまあまあ有名かな。まあそんな感じでね、短編作品が多い作家さんなんですけど、ちょっとね、川原泉さんっていう人を取り上げてみようかと思ったのと、うん、またこれもね、中学生の時にそういや貸して読んでもらってたわっていうような思い出があったので、まあ、笑うミカエルを紹介したいと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
これちなみに実写映画の主演、上野樹里なんですね。
そうですよ。はい。
はい。平愛梨、伊勢谷友介とか出ますけど、はい。
そうですよ。
ね、甲子園の空に笑い、すごい覚えてる気がします、私。
多分ね、なんか当時、花と夢とかを読んでる人は、
そうそうそう。
割と目にしてると思うんですよね。うん、
はい。見てた気がして、
ね、はいはい。
で、今で言う、ある意味大きく振りかぶってじゃないんですけど、
うん。
うん。
まあ、あれはもう本格的な感じで、
うん。
女性監督だけど、うん、こっちの甲子園の空に笑いは違うんですよね。
うん、
いわゆる裏ルート的なというか、裏道的な感じで甲子園を目指すっていう。
そうそう。
うん。そういう意味では、対になっているな、この作品と思って。
ああ、確かに。
う
ん。
そう。あれ結構面白かった記憶がありますね。うん。うん、甲子園の空に笑い。
そう、うん、結構ね、川原泉さんは、そういう、まあ、シュールネタというか、
うんうんうん、
まあ、割かしね、ギャグテイストな漫画が多かったと思うんですよね。
うん。そうですね。
うん、では、続きましては、バトナリーさんが少女漫画と聞いて思いつく作品、2作品目は何でしょう？
はい、こちら、作者が、渡辺妙子さんの、これ、別冊少女コミックで、後に月刊フラワーズに移籍したんですが、こちら、風光る。です、
うん。はいはいはい。
ああ、はいはい、はい。
97年から2020年まで。結構だから直近までやってたんです。というのも ね、僕これ ね、最終巻は見てないんですよ。
うん。
途中までしか見えなかったんですけど、うんうんうん、まあ、こちらは簡単に言うと新選組の話です。
はいはいはい。
はい、
うん。
まあ、主人公は、女の子なんですけど、まあ、断層して、まあ、その新選組に入隊すると。ね。で、その理由が、まあ、お父さんとお兄さんを、長州の反幕派の浪人によって燃やされて殺されてしまったので、敵討ちのために、まあ、身分を死体、後の新選組に入隊するっていう話でして、
うん。
はい。
これ、そう、僕、最終巻をこれは読んでないんですよ。だから最終話が全然まだ知らない状態。今ちょろっとその、ウィキペディアをちょっと確認で見てちょっとびっくりしてしまってるんです。ただ、多分まあこの作品で一番の肝になると、まあ、あそこですね。まあ、起きた掃除が、亡くなるところまでは見たんですよ。
うん。
だからそこまでは見たんで、うんうん、まあ、ある意味そこで最終回で良かったんちゃうかなとか思っちゃったり。まあ、その後の展開はちょっとあれなんですけど、まあまあ、ヒロインは主人公と、まあもう一人の主人公が起きた装置なので、
うん、
まあ、この二人の一応、まあ恋心というかラブコメという、そういう話になってますので、まあ、当然、新選組なんでって言ったら大体結末は皆さんご存知だと思うし、
うん、
どうなるかわかると思うんですけど、ただ、すごい、まあ、剣技、まあ、話も良かった。特に、池田屋事件のエピソードがすごい良かった。それが結構今でも心に残って、池田屋事件の時の起きた掃除。それまではやっぱり結構ヤサ男みたいな。うん、でも、いわゆるイメージである、こう、なんていうかね、こう、線の細い美少年剣士っていうよりは、まあ、しっかりと男性の起きた掃除だったので、 結構沖田総地蔵がこっちの方が、ああ、こういうのもありなんやっていうのがいましたね。ただこれでも僕も読んだの高校生ぐらいなんで、うん、まさか2020年まで続いてるとは思わなかった。
ね、長いことやったんだね。ね、
うん、
で、だから結構、まあ一応作中では本当に最後まで、まあそれこそ、うん、五稜郭もやってた。ね。
ああ。
し、まあ、最終的にはっていうのも、まあ、ウィキペディアに載っちゃってるんで、気になる方は見ない方がいいと思うんです
けど。ね、
うん。でも、中でも、斎藤はじめのキャラが結構良かった。
うん、
いいキャラしてた。ちょっとお兄さんポジションみたいな感じで、良かった、うんうん。ちょっと、2020年まで続いてるんであれば、若干これは気になるな。またちょっと、きっかけし、うん、まあ、今回きっかけに続き見てもいいかなと思いました。
うん。
まあ、そんな感じ。うん、まあ、今回紹介させていただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。ありがとうございます。
はい、では、3週目行ってみましょうか。ガーネットさんが少女漫画と聞いて思いつく作品、3作目は何でしょう？
はい、ですね、私これ、ハイカラさんが通ると同じぐらい推したかったというか、推してる作品なんですけど、
はい、
赤ちゃんと僕。
ああ、はいはいはい。
ああ、
はい、こちらも、花と夢で、ラガワマリモさんが連載されていた、1991年から1997年の6年間にわたってね、はい、されてた作品なんですけど、今まで紹介してたラブコメから一気に話が変わりまして、こちらはホームコメディのお話になりますね、主軸は。
うん、うん。
はい。まず、お母さんを、主人公は、小学校5年生の時に亡くしてしまうんですね、
うん。
うん。で、弟が生まれたばかりの状況で、まあ、お母さんが交通事故で亡くなってしまったっていう状態になるんですよ。
はいはいはい。
はい。で、まあ、普通ならなんか親戚とかあれとか入りそうなんですけど、割とその榎木家のご両親は天涯孤独っぽい感じだったものですから、必然的に主人公の小学校5年生のえのきたくやくんが弟のみのるくんの面倒を見ながら家事までしないといけないっていう。まあもちろんお父さんも家事をするんですけど、家事育児するんですけど、うん、はいっていうね、まあスーパー小学生みたいな感じなんですよね、うん、ある意味ね、
うん。
はい。ただ、なんていうか、ちゃんと何もかもができてるわけではなく、すごく真面目で純真でいい子だから、頑張ってそれをやろうとするんですけど、その主人公の拓也くん自身も小学校5年生っていう幼い身の上で、昨日まで来てたお母さんを亡くしてる心の傷があるけども、時間は待ってくれない。弟を誰かが見なきゃいけない。ま、その中で情緒不安定になって、感情的になってしまったりとか、そういうお母さんが亡くなったことで起こる、こう、家庭問題。で、その周りにいる同級生とか、その同級生の今度は友達の家庭とかも、いろいろ関わって、まあ、なんていうんですかね、当時問題になってた、いじめですとか、虐待まではいかないんですけど、そういったこととか、まあ、そういうことも、こう、いろいろとね、織り混ぜて、すごくね、巧みに、素敵なホームコメディをね、描いてくださってたんですよ。はい。ま、ね、最終的には、拓也くんが中学校に無事進級して、ま、もちろん義務教育ではない当たり前なんですけども、ま、その前にちょっと大きなことがあるんですけど、そこはちょっと伏せておきまして、ま、大団円に至るっていう、ま、感じなんでね、皆さん、安心して見ていただけたらとは思うんですけど、これね、確か、番外編だったか、連載の途中の話だったかがはっきり覚えてないんですけど、
うん、
お父さんとお母さんの馴れ初めの話ってあるのご存知です？皆さん。
いや、それは僕は
見てない。知らないですね。
あ、ですよね、うん。確かね、これ番外編で、いきなりポンって乗ってたんですよ。
へ
ぇー。で、すごい、お母さんって1話からもう死んでる状態で、回想でチラッと出てきただけとか、うんうんうん、そういう感じだったんですね、うんうんうん。だから、お母さんの ゆかこさんっていう人が一体どんな人なのか、で、またこのお父さんとどんな風な出会い方をしたのかとか全然わかんなかったんですけども、それを知るとね、さらに切なさが倍増するんですよ。二人の馴れ初めを知ると、あ、なんか出会うべくして出会った二人か、みたいな感じで、そんな状況の二人のうちのお母さんがまた、そんなーみたいな、あーっていう、こうね、感じがあって、なんかね、もうその話を見ると、より赤ちゃんと僕の、なんか、お父さんとか、もうなんか、ゆかこさん幸せになって欲しかった、もっと、もっと、みたいな、みのるくんの成長を見て欲しかったって思うぐらい、
うん、
はい、まあ、ね、本編では、個人でほぼ出番がないお母さんだったんですけど、それぐらい思えるぐらいの出会い編がポンってあるんですよ。
なるほど。
もう読み切りの、はい。なんでね、もし、多分ね、どこかには収録されてると思うので、ね、できれば、はい、見ていただけると面白いかなと思うんですけど、ちなみに、その出会った当時のえのきパパは、超チャラ男でした。
うん。そうね。
もうね、本作知ってると、みたいなぐらいのチャラ男で。
うん。
はい。びっくりしたんですよ。はい。そこまでめちゃめちゃね、遊び人だったわけじゃないんですけど、チャラい、ゆるい、みたいな感じかな。うん。はい。いやいいパパになったなって思わせてくれる。はい。そんな赤ちゃんと僕、ちょっと、ラブコメディもいいですけど、そういうね、ホームコメディの方もね、いいかな。まあ、一応、あれなんですけどね。主人公のタクヤくんとミノルくん弟は、周りの女子にめっちゃモテてるんですけど、本人両方とも自覚してないっていうね。はい。うん。お父さんのね、こう、イケメンの血を受け継いだせいですかね。はい。
ね、
っていう、本人たちが知らないところでのラブバトルは、ちょっとギャグチックに描かれております。
うんうん、
はい。まあ、以上、私の赤ちゃんと僕のプレゼンでした。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。アニメも超良かったんですよ。
うんうん、うん。
ね、私アニメ、ね、見てなくて、らしいですよね。評価すごい。
うんうん、そうですよ。もう、拓也くんを山口勝平が演じ、ミノルを坂本千夏が演じたね。
泣きそう、多分。
でね、もうね、いい話をちょいちょい入れてくる。泣きそうになるってやるんですよね。
ねえ、もうなんか、切ない話とかね、こう。
そうなの。やっぱ、ねえ、うん、あれとは、ミノルが老いたをしたとはいえ、ミノルに手を出す拓也の、その時のあの葛藤とかね。うん、手出しちゃった後にって。
うん、
切ないって言って。
ねえ、でも、まだだって11歳か12歳だもん、みたいなね。
そうなのよ。そうなのよ。
そうそうそう、ねえ、もう本当にそんな気持ちで見守っちゃいますよね、拓也くんのことをね。
はい。では、ウラキングさんが少女漫画と聞いて思いつく作品、3作目は何でしょう？
じゃあね、僕もちょっとね、まあ、ギャグ寄りなのかしらね。いや、ラブコメ方向かしらね、をね、ちょっと言ってみようと思うんですけども。オーラン高校ホスト部を。
ああ、なるほど。
いいとこ行きましたね。
いいとこ行きましょう。
なるほど。
これもね、ララにて、2002年9月から2010年11月まで掲載されて、で、その後ね、テレビアニメ、もしくは実写ドラマも、で、映画もやったのかな、
ありましたね。
はい。やっておるんですけどね。まあ、これもね、ね、本当にもう、上流階級のお家がもう、ブルジョワ高校ね、オーラン高校に特待生で入ってくるね、藤岡春樹くん。ね、これがね、ひょんなとこから、ね、とある、ね、校内を、オークションするもう、グルネの花瓶を割ってしまい、その800万を弁償するためにね、ホスト部の犬として、ね、ホスト部に入り、ね、そこから、借金帳消しにするために、ね、ノルマ課せられて、ね、ホスト部で頑張りつつ、ね、やっていく話です。実はそのね、藤岡春樹くん、女の子だったっていうところですね。そこの、男装の霊人を演じながら、もう、その正体を知ってるね、ホスト部たちの面々とのね、コント、北列、まあ、ここでも個性豊かなホスト部のメンバーですよ。ねえ、本当に。
なんかね、男装する理由も結構しょうもないです。 ね。
そうなんですよ。
なんか大きい理由とか、なんかこう、どうしてもっていう理由じゃないんですよね。
そう。本当にもう、どうでもいい理由で。
どうでもいい理由だ
ね。ね。ね。まあ、でもそれがね、こうを奏して、まあまあね、お客さんも稼いでっていうところがあったんですね。
ありました。
結果的には多いんですね。まあやっぱすご、やっぱね、リーダーすご、玉木ですよ。ね。CV、宮野守る。ね、最高だね。
出てきた。
最高だよね。はい。
確かに良かった。
いや、いい。これはもう僕の中はアニメ中止の話にばっかりになって申し訳ないんだけど、やっぱ面白い。面白いなっていう。
面白かったですね。
いい宮野守るをね。いっぱい。ナルシストですね、ちょっとバカって感じだね。でも、見た目超かっこいいから、って。
うん。
もてはやされちゃって、っていう感じで。ねえ、小山の大将感も出ててね。すごくいいね。いろんな属性の王子様がいっぱいいるんでね。
うんうん。
王道からもう双子。あとはもう、オラオラ系の王子様から。あとは、なんですか、もう超もう弱気な女の子みたいな王子様みたいな。ねえ、ね実写ではちょっとね、千葉雄大が演じたんでね、ちょっとね、千葉雄大のことは嫌いじゃないんですけど、千葉雄大もし、ご性劣等が僕でも僕は許せないんで、お前かーい、でも当時ソロ系のキャラ、ああ、でも、お前、やってたもんなーってなっちゃったから、まあね。
アニメの印象が強すぎるんで。
そうね。
まあ原作もそうですけど。
ね、これがね、アニメ。これも何の気なしに見始めた。面白いじゃないと思って。ね、深夜にも関わらず、見てね。まあ、もちろんね、ちょっと経ってから実写になったんだと思ってね。それは1、2話見ても、もういいです、なったんだけど。いや、別に悪いわけじゃないんだよ。ね、実写は唐口春菜が、春日を演じたりとかね。ってたんで。まあまあ、今まあいい役者を揃えてやってはいたんですね。どうしても千葉雄大。どうしても僕、本当に千葉雄大ファンには申し訳ないんだけど、僕も嫌いではね、それが分かってるけど、どうしてもね、ご性劣等新たが拭えなくて、ごめんなさいって。まあでもこれもね、いい、小気味いい、なんでしょうね。やっぱり今、まあね、作品が新しめなだけにね、こう、今時の、いい、その当時の僕でもあったんでしょうね。ギャグのセンスなりなんなりっていうのも。ありつつもちょっとそのもう、恋愛要素が、玉木と春日が、あれどうな、あどうどうなのみたいな感じになりつつね。ありつつも、あと、いろんなね、各、ホスト部のメンバーのメインの話がちょこちょこ入ってきたりとかね。双子が喧嘩してのも お決まりのパターンの下りとかもあったりね。双子が毎回、
ね、
そう、入れ替わりながらいたずらするっていうのを常にやってるんですけど、たまに喧嘩してっていうところもあって、たまに展開もあったりして。これがでもね、やっぱ少女漫画の、僕、イメージはやっぱりこう、もうザ・少女漫画も目がもうデカすぎて、目が顔の半分あるぐらいだっていう、あれが強かったんで、あったんですけど、僕のね、今回紹介した作品、どれも見やすい絵ではあるというか、絵はちょっとあれかなと思うけど、夏目友人帳もね、ホスト部も結構見やすくて、普通に、男子が読んでも、なんだ遜色ない。普通に漫画としても面白かったね、そう。もしね、抵抗あるよって言ったら、ちょっと俺に騙されたと思って、ね、まあ、アニメでもよし、漫画でも読んでいただけるといいなと思ってね。という感じでね、最後は、オーラン広告をホスト部で締めたいと思います。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
はい。では、続きまして、私、パンタンが少女漫画と聞いて思いつく作品3作目なんですけれど、クスノキケイさんが書かれておりました、桃太郎マイルをあげたいと思うんですよ。
またすごいとこ攻めますね。
まあ、僕はですね、以前もお話したように、ローディストなんですよ。ファンロードをね、こよなく愛して読んでたんですね。
は
い、まあ、そうなってくると、まあ、クスノキケイさんの存在っていうのは、まあ、当然のごとく知ってるわけで、
はい。
で、まあ、ハマっていくわけで、普通の計算が出されている漫画コミックを当時買い漁ってたわけですよ。まあ、その中の一冊が桃太郎マイルなんですけれど、まあ、こちらはリボンの方に連載されていて、はい、コミック全一冊ですね。
おお、
はい、楠木圭さんも、
先ほど紹介した川原泉さんと同じく、あまり長い話は書かれないんですね。で、まあ、そんな中の一本なんですけれど、まあ、なんで僕がこれを挙げたかというと、当時僕、高校1年生だったんですけれど、文化祭がありましてですね、でその文化祭で、うちのクラスが映画を撮ろうって話になったんですよ。
わ、すごい。
すごい。うんうん。
でもね、まあ、そんなシナリオなんか鼻から書けるような人もなかなかいないですし、ただ、割とお金持ちな S 君というね、子がいまして、まあ、その子がね、なんか知んないですけど、撮影機材持ってたんですよ。
すごい。
すげえ。
本当にお金持ち。
ええ。いや、マジでお金持ちだったんですよ。
マー君みたいな。
で、うちのクラスに所属していた演劇部の子たちが演じますっていうので。まあ、なぜかね、僕当時ラグビー部だったんですけど、まあ、割とそうサブカル系は得意だったんで。まあ、監督やれって言われたんですね。
なるほど。これ見たいな
ぁ。メガホンを取れと。
ええ。
なるほど。
で、いやでもなぁ、まあ、じゃあ、これを機に、クスノキ系を、広報していきゃいいんじゃないかと思って。
お、
なるほど。
で、僕はね、皆さんご存知のように、岡山に住んでるわけですよ。
はい。
岡山と桃太郎って親和性高いじゃないですか。
はい。切っても切れないですね。
ねえ、
切っ
ても 切れない。で、こんなん誰が見てもわかるような話だし。うん、これはいいなと思って、はい。実写版桃太郎マイルを高校1年の時に作りました。
うわ、すげえ。
わ、見てー、これ。
見たい。
なかなか文化祭でも好評だったと思いますよ。
作品的にもギャグで、いいですよね。
そうなんですよね。桃太郎をいい具合にギャグテイストにしてますよね。ギャグテイストなんですけどね。くすのきけいさん。まあ、画像検索してみてください。絵がめちゃくちゃうまいんですよ。半端なく画力が高いんで、あの、可愛いキャラクターで、ね。で、それでいてなかなかギャグも切れる。
少年誌の方で、確かサンデーだったかな、うん、八神くんの家庭の事情を、ね、そうね、連載されてた方ですね。
あ、ほんとだ、そうです。うまい。
まあ、そんな感じで、ね、まあ、桃太郎のマイルを上げてもいいんじゃないのかなと。
まさかの、めっちゃ見たい、その映画。
いやー、どうなんだろうな。当時ね、VHS のちっちゃいやつ。
はいはいはい。
で撮ってたんですよね。多分ね、まだ S 君のところにあるのかな、ないのかな。いや、なんかね、撮影機材もやたら凝ってて、スタッフロールみたいに文字をね、
はい、
編集で入れれるとかいう機械も持ってて、
すごい。
本格的ですね、本当に。
本格的なんですよ。まあ、っていうかね、それのおかげでエンディングにやたら凝ってるっていうね、まあ、なんか本末転倒な、作品でした
ね。いやいやいやいや。めっちゃ見たいですわ、それ。
まあ、そんな思い出をふと思い出したわけです。
ごめんなサイコパワーじゃなかったんですね。
ごめんなサイコパワーもいいですし、まあ、僕はね、例えばこんな幽霊来たんとかね。恋してフローズンとか。
はい。まあでもそっか、ね。岡山だったら桃太郎になりますね。
そうですね。
桃太郎、桃太郎を題材にしたら誰も文句言わない
です。
そうね。
意外なくやろうってなります
ね。どう考えても漫画読んでないであろう担任もちゃんと OK 出しましたからね。
桃太郎強い。岡山では。
桃太郎だったら何でも OK なんだな。
まあでも他にもね、あくまでラブコメとか。
そうそうそう。
サーカスワンダーとか。
うん、
まあ、このあたりはリボンで連載してたんですよね。
うん、
で、多分一般的に有名なのは、まあ、八神くんの家庭の事情もまあまあ有名でしょうけど、多分鬼切り丸とかそっちの方かな、
うん。そうですね。
うん、
そ
う。
いや、でも、楠木恵さんは、本当に若い時、15歳ぐらいでデビューしてると思うんですよ。
早かったのは記憶してますね。
で、楠木恵さん双子なんですよ。
うん、
一卵性ソーセージで。で、お姉さんが大橋かおるさんなんですけど。
うん、
でね、リンクをディスコードの方に貼ったんで、皆さん見ていただきたいんですけど、くすのきけいさんと双子の大橋かおるさんの公式ホームページがね、未だ現存してたんですよ。
うん、
これ、めちゃめちゃ古いんですよね。アイモード専用とか書かれてるんですよ。う
んなんか、バナーとかすごい懐かしいって思ってしまいますね。
カウンターとかついてるじゃないですか。
うん。
懐かしい。
すごい。
これ、まだ現存してたんだって、今日調べて、久しぶりに見ました。
そうだ。この、文字。
ねえ。
横、キラキラってやつも。 久しぶり
だ。なんだろうね、この懐かしい感というか、なんというか。
なんと言ったらいいんですか。1990年後半から2000年代ぐらいの感じですね。
各地ページみたいな。
そう。なんか
あるんだろうね。
阿部寛さんのホームページとはまた違う味わいがありますね、これ。
そう。これ、あれですね、ソースコードをこう出して探したの。
懐かしい。
はい。まあ、若干横道にはそれましたが、まあ、楠木圭さんの桃太郎マイルを3作目としてあげたいと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、続きまして、バトナリーさんが少女漫画と聞いて思いつく作品3作目は何でしょう？
はい、今回僕のね、裏テーマがアニメ化してない作品ということで、今回
3作
目に、ご紹介させていただきますのは、氷川京子先生によります、彼方からです。
ほうほうほう。
はい。こちら、花と夢コミックスで、連載されておりまして、1991年から、2002年までやっておりました。ね。足掛け、ほぼ10年。ね、うん。単行本のコミックスが1年に1回しか出ない。ね。
出るだけいいよ、まだ。いいよ。聞かせてあげたよね、ジャンプのあの先生に。ね。
いや、でも、これ、まあまあ、かなたからなんですけど、これも、これは完全に異世界ファンタジーですね。
うん、うん。
まあ、それもまた高校2年生の女の子が、まあ、とある事件に巻き込まれて、異世界に飛ばされるっていう感じなんですけど、うん、まあ、昨今、異世界転生系、転移系って全然珍しくないじゃないですか。まあ、それこそ言ってしまえば、レイアースもそうだったし、
うん。
うんうんうん、
まあもちろんね、いろんな作品あるんですけど、この作品、主人公の日本人の女の子、立木のり子ちゃん、飛ばされるんですけど、
うん、
飛ばされた先、言葉が通じません。
も
う
ね、言語が通じないタイプの異世界転移なんで、
うん
うん、珍しいなと。
ある意味リアルですよね。
そうですね。
うんうん、
でそれも、ほんとちょっとずつ覚えていくっていうのが、すごいです。まあ、この作品、リアル、まあ、そこもいいんですけど、まあ、出てくるその異世界で、出会う渡り戦士のイザークってやつが、めちゃくちゃかっこいいんですよ。まあ、ドラマ CD は存在する、ドラマ CD 版は、三木慎一郎さん。
ああ、なるほど。
いいね。
うん、
そう。ただ、めちゃくちゃ身体能力と、なぜかその、怪我してもすぐ治るっていう、能力を持ってる。まあ、この世界でも珍しい能力を持ってる人なんですが、
うん、
まあ、そんな、イザークとノリコが、まあ、基本的によく追われるというか、なんかからいろいろあってすぐ逃げないといけない状態になる。結構、続く。ただまあ、この二人がまあ、それぞれ、まあ、二人で一緒に旅をしていく話なので。なかなか本当に面白かったですね、ファンタジーとしても。なんでアニメ化しないんだって思うぐらいには、ね、すごいしっかりと話もできてましたし。まあ、今、文庫サイズで一応全7巻。まあ、なんならね、氷川京子、この後、おとぎ模様花にして、またね、別の漫画なんで。ずっと今も続いてる。結構ずっと、漫画家やってはる方なんで。
うんうん。長いですよね。うん。そうですね。
長いんで。まあ、この彼方からはすごく好きでしたね。これもまあ、母親が読んでたからっていうのもある。
うんうん。
コミックス版かな。あれはララを買ってたのかな。で、
うんうん、
彼方ではこれはずっとやっているのを思い出しましたので、今回。紹介させていただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私ね、氷川、ね、ん？あ、画集、あ、うん、
49年記念で出てるんだよ。
40年、そうですね。
そうですね、それぐらい。
漫画家生活40周年だって。
うん、
私ですね、氷川京子先生の作品だと、時間を止めて待っていてっていうのがすごい好きでしたね。これね、少女漫画なんですけど、
うん、
西部劇なんですよ。
おー。
おてんばな西部の女の子 過去一応ガンマン、銃は持ってるから、なんですけど、なんかね、タイトルと全然合ってないんですよね。時間を止めて待っていてだから、それこそファンタジーかなと思ったら、ガチセーブ劇で、そうなんですよ。まだ、おてんばな女の子主人公が、その、だいぶ年上の、本当に腕利きのガンマンの男の人に憧れてて、いつかその人に追いつきたい、肩を並べて、まあ、そういう風な、ね、妹とか、そういう位置じゃなく、うん、相棒のような、その、一緒に人生を共にする伴侶のような存在になりたいっていう、ちょっとこう、成長していきたいと思う感じの作品だったんですけど、なかなかね、少女漫画で西部劇を題材にしてるものってなくて、西部時代を、はい。かなりね、びっくりしたんですよ、見たときに。
へー、
あ、西部劇だと思って。で、私、バックトゥザフューチャー大好きじゃないですか。だから、3でもうすごい好きだったんで、西部劇が好きになっちゃったんで、めっちゃね、うん、見てましたね、これ。はい。すいません。余談なんですけど、こちらもとても良い作品なので、はい。おすすめです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。はい、では、皆さんに3作品ずつ紹介していただいたんですけど、まだおかわりがある人おられますか？
はい。
じゃあ、カネスさんからおかわり分お願いします。
あ、はい。まあ、軽く2冊紹介したいんですけど、
うん、
1つ目は、私ね、赤ちゃんと僕と同じぐらい大好きな作品がありまして、
はい。
お、
動物のお医者さん。
ああ、面白いですね。
あも
う、これはね、そう、そうそう、説明するまでもないと思うんですよ。
うん、
はい、
うん。
こちらも花と夢で、連載されてました、佐々木のり子さんの作品なんですけども、
うん、
H 大学獣医学部に入った、うん、主人公が男性なんですよね、少女漫画なのに。はい。はい。まあ、さっきの榎木拓也くんも男なんで、まあ別にあれなんですけど、うん、が、獣医になるまでを、うん、の、あれを面白おかしく描く、はい、作品になってまして、
はいはいはい、
まあね、いろんな動物のいろんなことを知りながら、
うん、
ああ、獣医学部ってこんなんなんだっていうのもね、うん、面白おかしくね、こう、見れる、
うん、
はい。これはなんて言ったらいいんですかね。ジャンルが難しい。
ああ、そうですね。お仕事漫画とも言えないですし、
うん、
なんでしょうね。
学生、
学生、うん、キャンバスライフ漫画、う
ん、まあ、獣医さんのギャグ、ま、ギャグじゃないですね。コメディ漫画みたいな ね、感じで、
は
い、なってるのでね、こちらをおすすめしたいのと、
うん、
もう一つね、これ絶対知ってる人少ないと思うんですけど、
うん、
王とあやかし奇譚っていう作品ご存知です？
いや、それは初耳ですね。
ですよね。
うん。
これね、すいません。一番最初に紹介した、なんて素敵にジャパネスクにつながるんですけど、その、ジャパネスクで平安時代にどっぷりハマった私が一番ハマったのが安倍の生命なんですよ。
お、なるほど。
はいはいはい、
はい。はい。で、当時安倍の生命のブームなんてまだ来てなかったんですよ。
うん。陰
陽師ブームはまだ来てなかったんで、うん、私は図書館の、それこそ翻訳されてない宇治周囲物語集とか古今、今昔物語を必死に解読して、うん、安倍の生命という人物に、まつわるストーリーとかを集めたりしてた時に、
うんうん、
秋田書房さんの方で、この王とあやかし奇譚っていうのが、漫画が連載されてまして、うん、なんと主人公が安倍の生命だったんですよ。うん、
お
はい。で、と思って、あ、こんなんあると思って、で、まあもちろんね、皆さんご存知、芦屋道満とかね、師匠の鴨野忠之さんとかもどんどん出てくるんですけど、
うん、
またね、ちょっと、かなり、そっちはオカルトファンタジー、ファンタズムな感じで、歴史ものっていうよりは、そういう、平安ファンタジーとしてね、見ていただけたら、ちょっと、絵はね、多分好き嫌いは分かれると思うんですけど、ただ、少女漫画っていうよりは、かなり骨太でしっかり描いてる、体格のいい感じなんで、多分、うん、そうですね、表紙はね、すごい短美なんですけど、中を見ていただいたら、多分大丈夫だと思えるんで、もし、安倍の生命プッシュな私としましては、はい、知らない方がおられましたら、王とあやかし奇譚、ぜひ検索してみて ください。ということで、4つ目に動物の医者さん、5つ目に大戸彩香式丹の方をプレゼンさせていただきました。
はい。いやー、動物のお医者さんはね、やっぱりチョビがいいですよ。
チョビね、もういいですよね、うん。チョビとハムテルのね。
そうそう
そう。あのつながり。うん。
チョビの吹き出しのセリフがいいですよね。
そうそうそう。いる、近くに、そうそうそうとか。あと、あの、ミケのね、関西弁ね。
うんうんうん。
あんたちょっと元気出しや、とかね。ビシ
ッ。そうそうそうそう。
チョップ入れてたりするんですよね。
あと、うん、牛原先生のインパクトですね。
もう、ウルシャーノ先生は、今まで類を見ないレベルのインパクトを少女漫画では醸し出してましたよね。
そうですね。シヌマさんもなかなか独特ですね。はい。
あの、出てくる人でまともな人がごく少数しかいないっていうね。
いや、面白い漫画でした、あれは。
はい。動物のお医者さんはね、もうそれこそドラマにもなってますし。
うん。うんうん、
全然男性の方でも読めるようなね、感じの仕上がりになってるので、うんうんうん、画風も、うん、はい、もし見たことないっていう人はね、ちょっと読んでくださったら多分、チョビの魅力にメロメロになると思います。
うん、そうですね。
はい。
では、バトナリーさんのお代わりは？
はい、僕のお代わりは、まあこれもね、アニメにはなってないですし、なんなら、あの、これを読んだきっかけは、まあ、浦さんがね、浦キングさんが紹介してもらって、オーラン高校カラーなんですけど、こちら、花と読み込み、花盛りの君たち
へ。
あ、はい、
あ、これです。ちなみに、僕はドラマ版は見てません。
あ、そうなの？
うん。ドラマ版見る前に、僕はコミックスを読んでました。
うん、
で、
うん、
ドラマ版見て、メインビジュアルでショック受けたので見なかったです。
あ、そうかい。そうかい。
あ、浦さん的にはありな感じなんですね。
内容ちゃうじゃないですか。
そうね。
内容変えてるんですか？それはダメだ。
1話かなんか見たときに、あれこれ違うなって感じちゃった。見た。
まあでもね、結構少女漫画のドラマ化とか映画化とかは内容、そもそも違うとか結構ありますからね。
確かに。
違ってたはず。ちなみに、僕が見たあれ違うなと思ったのは、もちろん2011年版の、前田敦子版です。
ああ、これは違うかも。
こっちは完全に見れません。ね。
あ、
まあね、イケメンパラダイスの方でもないです。だから本当ドラマは一切見てない。じゃあ先にやったのが2007年か。堀北真希さん版でもなければ、うん、当然前田敦子さん版でもないです。
なるほど。
あくまでも原作版は全部読みました。
うん。うん。
というのもね、主人公の女の子が、まあ天然系ではあるんですけど、全然嫌味じゃないし。
うんうんうんうん。大好きでした、私も。
よかったんですよね。
はい、コミック。
周りの、そう、あの、男の子たちも、すごいいい子ばっかりな
ん
です。
うんうん。
うんうんうんうん。
そう。で、まあ名前が全部ね、大阪というか兵庫県、関西系ばっかりなんですよね。
うんうん。
主人公の名前が芦屋ですし、
で、うん、
中津とか南波とかね、うん、茅島とかね。
確かね、重曹あったんですよ。
そう、重曹もありました
。そう、あれ見てびっくりしたんですよ。
うん、
重曹ってなかなか使わんやろみたいな名前で。
名前としてはなんか変よな、うん。
そう。
あったんですけど、まああのドラマ版のメインビジュアルうってなったんで、あのそもそもイケメンパラダイスっていうタイトル自体がなんか。これ話と
ね、違
っちゃうの？見えなかった。
ね。
今思えばだって、ね、オグリの、今、ね、大河ドラマの主役の人がいるじゃないですか。
そうよ。
うん。
ね。
うん。
オグリのシュンさんいますし、結構、水、仮面ライダーカブトもいるし。
そうだよ。仮面ライダーサソードもいるからね。
そうっすね。サソードもいるし、なんならね、あの、松田聖子もいるしね。
え？
そうですよ。
多分ね、僕が一番ダメやったらそのあたり。大人の役が、あれ、違う、こんな人らを。
保健室の先生誰だったんだろう、役者さん。保健室の先生は男の人なんですよ。
先生はそう、男の人なんです。
そうそうそう。
上川達也じゃなかったっけな。
ちょっとそれ見てみたい。
確かそうだったような気がする。
それ聞いたらちょっと見てみたくなった。でもな、原作好きだとちょっと無理そうだな。
そうですね、原作好きだとちょっと、もしかしたらちょっとびっくりするかもしれないです。それがなんか2011年にもね、実写ドラマ化されましたよね。なんなら韓国版も存在する。
なんと。
ね。そういえばアニメはないですねっていうね、そう。
うん。アニメはないね。
これでもアニメはやりません。ね、よく昨今、まあ、ライトノベル原作、やっぱりね、アニメ化するのに原作ストックないみたいな言われます。少女漫画でいれば結構あると思うんですよね。
ね。
うん。というね。まあ、どうしてもドラマ版がこう目立つからあれな。まあ話としても、花盛りの君たちがすごい良かったので。これは、確か実家、まあこれも家族で買ってたんです。豪華版で。
すごい。
これはまあ、特にね、女の子のキャラも結構ね、別の学校のキャラとか出て、そのキャラも結構いいキャラは良かった。
なんか青春って感じで本当良かったですよね。
まあ、スポーツというか、まあ、陸上かな、スポーツの話もありますから、
ね。そうそうそう、そっちもね、青春。そう。なんかこう、ドロドロ、ネバネバというか、そういうだけじゃないっていうね。
どっちかっていうと、まあね、男装して、まあ、男子の寮にいる女が、まあ、ちょっと苦労しつつも、みんな一緒にいろいろ乗り越えていくってい
う。そう。ね、そういう友情ものに近いようなね、
ちょっと。そうですね。
最初爽やかな。
が結構爽やかに
終わっていく。ような記憶が、ちょっと曖昧なんですけど、ラストが。
ラスト若干曖昧では
ある、ふわっとして寝るんですけど、でもすごい、途中までの私の記憶の中ではいい感じの作品のまま。はい。
なんかすごいいいまんま終わったよな。まあだからこそドラマ版見る。わかったね。なってんながら。
なるほどね。
なるほど。
ということでね。はい。花盛りの君たちをいただきました。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。では、私パンタンも少々お代わりを紹介しておきたいんですけれど。
お。はいな。
まあ、これも、僕たちの年代では割と有名だったのかな？僕の地球を守って。
あ、僕たま、来たー、
うん。これもね、1986年末から1994年ぐらいにかけて、花という名の連載でしたね。
はい。
うん。
はい。まあ、これもなんとなく、転生的な話ですよね。
そうですね。
しかも、集団転生ですね。
そうですね。
あ、なかなかこれは一代は気づいたと思うんですけどね。
ね、ああ、ありました、ありました。うん、もう、僕玉ブームみたいな感じの、女の子たちの中では。
ですよね。うん、
はい。めっちゃ流行ってましたよ。
流行ってましたよね。で、
はい。
おそらくもう一作人気二分してたのが、ここはグリーンウッド。
ああ、なるほど、なるほど。
ああ。
これもめっちゃ流行ってたと思うんですね。
流行ってましたね。うん、なんていうか、ちょっと、すごい、パカッと系統が分かれるんですね。僕たま行く人タイプと、グリーンウッド行くタイプの人だと、パカッとこう。
そうですね。
うん。
まあ、このあたりは、なかなか花という夢の黄金時代やったんじゃないかなと思いますね。
ですね。
花という夢ってすごかった、
ね。いや、すごかったんですよ。
そうそう。
ね、花の時代、夢の時代ってことですね。なんか聞いたことある歌詞やな。花の時代？夢の時代？あの、舞台版のパタリロの、花と夢って、ね、花の時代、夢の時代っていう。
夢の時代。
今回のタイトルいっぱい言うてます。
ええ、
タイトルが歌詞になってるんですよ。
面白い、その舞台。
そう、花の時代。ここはグリーンウッドもあったし、うん、で、ついでにパタリロみたいな。
そう。パタリロも孫うことなく少女漫画。
まあそう、
そうですね。
そうですね。うん、私、衝撃受けましたもん。
うん、
アニメで女性だと思ってたマライヒが、原作読んで、うん、え、男の人だったの？ってなって。
うんうん、でも、子供を産みますよ。
そう。男性だったことだけでも驚いたのに、妊娠までして産んじゃったよ、うん、みたいな。
しましたね。
うん。もう一作挙げとくと、まあ、彼氏彼女の事情ですかね。
ああ、これも、すごい、 あの、うん、強かった、うん、強火の人がいた、いました、うん、いっぱい。
ただね、これね、彼氏彼女の事情は、ちょっとね、原作と、あと有名な庵野監督のアニメ版で、趣が異なるんですよ。
あ、そうなんですね。
アニメ化されてたのは、彼氏彼女の事情の非常に明るいオープンな部分ですよ。
うん、
割とバカっぽい部分です。
うん、
これがね、原作後半になるとね、ものすごくドロドロした展開になるんですよ。
ああ、もうヒルドラか、みたいな。
結構深い話になりますんで。
うん、
結構、能天気なテイストで、軽く読み始めるとね、中盤以降からなかなかな展開になります
ね。重いっていう、消化不良みたいな。
なんでこんな展開になってんのみたいな話になるんですよ。そういう意味でもね、ちょっと、原作触れてみるのはいいんじゃないかなと思いますね。ただ、強くおすすめはしないです。
なるほど。
あ、なんか、精神的に元気な時。
精神的に元気な状態から絶不調ぐらいになりそうな感じがします。
そんなイメージですか？
かなりパンチは効いてるね。
パンチ力ありますね。
うん。
明るい時もパンチ力あったんですけどね。
うん。
中盤以降はね、もう、本当に重たいボディブローですよ。とにかくボディに全力のパンチが飛んでくるみたいな感じです、ね。
打ち込め、打ち込め。
きつい。
いや、それでね、比較的、はい、花と夢コミックスの紹介が多かったかなと思うんですけど。
はい、はい。
すごい語ってましたね。はい。
ふと思い出したんですけど、花と夢、まあリボンもあったかな。柱のコーナーってあったじゃないですか。
はいはい、ありましたね。
うん、まあ本誌掲載の時はそこに広告スペースが入ってて。
うん。
で、その関係でコミックスになった時に、うん、柱のところに作者の近況報告とか、
うんうんうん、
いろんな雑談コーナーっていうのがね。
ありましたありました。
わりかし載ってたと思うんですよね。
うん、
あのコーナーもね、なかなか作者の事情が垣間見れて面白かったなっていうのを今回ふと思い出しましたね。
ああ、そうですね。私一番覚えてるのはジャパネスクの作者の人が、
うん、
あの、締め切りが、の、うんうんうんうん、最終日が、に必ず自分たちがやってるのが、
うん、
着物の柄を描くっていう作業だけで、一日潰れるんですって。で、その当時、でも、まあ、多分今みたいにね、コピペで、こう、着物の柄を持ってくれる時代ではなかったので、みんな手書きでちゃんと書いてたわけですから、それはもうね、全員の、こう、着物に柄書くわけですから、えらい時間取られるのはわかるんですけど、ああ、これさえなければ、一日私休めるのにって叫んでる柱があって、はい。うん、あ、そうなんだ、大変ですね、と思いながら見てました。
そうそうそう。あと結構ね、今、こんなゲームやってますよ、とか、
うん、
書かれてたり、
はい、
あとね、端末に近づくにつれて、アシスタントさんの紹介があったりとかね。
うん、ね、うん。あれも楽しいですよね。
うん、なかなか、うまい空白の使い方だなって思って見てましたね。うんうんうん、
あ、ちょっと、また後で読み返そう、ジャパネスク。
はい、というわけで、今夜のハンドンダ話は、ブラキングさんの持ち込み企画で少女漫画だ話をしてまいりました。リスナーの皆さんも思い出に残っている少女漫画などありましたら、ハッシュタグハンバナでつぶやいてみてやってください。それでは今日は皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。は、
ん、
ど、
ん、
だ、
ば、
な、
し、